ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。まるで真夏のような暑い日が続いておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。年々寒さよりもなんか暑さの方がすごく体にも心にも酷になってきたかなと思うんですよね。なんか暑さって、寒ければ着ればいいけれども、脱げるには範囲があるし、熱中症もそうですし、この汗をかくこの不快感からこう、私も肌が弱いんで汗でちょっと痒くなっちゃったりとか、あととにかく虫が出てきますよね。この虫も生きとし生けるもので大事にしなきゃいけないんですけれども、あのブーンっていう音とか、特に私あのひっくり返った裏見るとうわーって、ちっちゃい時はねそんなにこう触ったりいろいろしたりとかして、あと一個がダンゴムシとかちっちゃい時やった時はもう死に物狂いでこう探したりとかしたんですけど、虫も出てくると。この冷房っていうのもまたこの風、冷房に当たる風っていうのがまたダメでってなると、本当に夏は過酷な日々が続くかなと思うんですけれども、東大名誉教授の矢作先生がこの前ゲストに来ていただいた時にも教えていただいて、私もポストクリップでも話したかもしれないんですけれども、あの中今っていう風にして、今ここを楽しむっていう風にして、この今こうなんかご飯食べてることとかそういうのを楽しむとか、見ているなんかドラマとか本とかそういうのを楽しむっていう風に集中して乗り切るっていうのがいいらしいんですね。なので皆さんもこういい時に今っていうものに集中してこの夏を乗り切れたらいいですよね。そして、先日ご紹介させていただいた福光屋さんのバテンなんですけど、これがすごい半々の反響がありまして、すごいあの知ってましたとか飲んでましたとか、もう飲んでるから嬉しいですっていう嬉しいお便りと、全然知らなかったです、使ってみますとか、一回飲んでみますっていう風にこうチャレンジしますみたいなことを言ってくださる反響が半々だったので、もしも皆さんこの夏バテとか夏のこの滋養競争にはとってもいいと思うので、先日のバッテン試してみてください。そして今日はあの最近ちょっと私が気をつけてるなっていうことについて、なんか思いを馳せていることがあるので、それをお話ししようかなと思うんですけれども、それは今公共広告機構にも、CM にも出ていますけれども、こう思い込みみたいな話なんですけれども、最近はこう、ポッドキャストでお悩みを聞いたりとか、あのお便りいただいたりとかでそういうことにお答えしたりとか、それをあのこういう発信というところでお話ししたりする機会がありがたいことにとっても増えたので、その時にとても気をつけていることなんですけれども、特にあの対面でお会いしてるんではなくて、こうメールとか DM とかの文章だけなので、その文章を読んだ時のこう思い込みとかに気をつけようかなと思うことがあるんですね。例えばそのメールが女性からのお悩みメールっていうことはまあ分かっていて、それで実は付き合っている方とお別れしようと思っていて、そのまあ流れのその中のお別れに対する悩み相談みたいなことが来る時があって、ライフスタイルセラピーでもお子さんとかいろんな著者の方とのお悩みも私が読んで答えるような感じになってると思うんですけども、そんな時に、女性であるからといって絶対にこう相手はこう男性の恋人だっていうふうに思って、あ、じゃあその相手の男性の方はとかっていうふうに絶対にこう決めつけたり 思い込まないようにしようっていうふうにまず思ってるんですね。また今こう本を作っていたり、こう子ども向けのものも作っていたり、結構そういう時の書き方とかにもこう気をつけていて、親という概念に、まあ、両親っていう言葉があるからそれは二親っていうことですけれども、今はとても離婚率がすごく高かったりするので、子どもにとって両親っていう言い方が果たして絶対その時にはイコールじゃないかもしれないから、親というふうに言うようにするとか、あとはこれはちょっと前のことなんですけれども、あるこう男性の方からいろんなお話をしている時に、自分は好きな人がいるっていうような話があったんですね。でその時はそんなにこう深い話にはならなかったんですけれども、その時にこういう場合もその好きな人がいるって言った時に、その思い込みとか決めつけでそれが女性だっていうふうに、あ、じゃあどんな女性なのとか、そういうふうには決めつけないで、あ、お相手っていうふうな感じのこう捉え方にした方が、絶対にそこがその男性が好きだっていう人が女性だとは今は限らないこともあるなって思ったんですよね。性別の話が結構多いですけど、そんな風にこう思い込みとかではなく、一歩こう引いたなんか大きな視点で見られたらとってもいいなって最近すごく思うので、まあ、本を作るにしてもこういう配信をするにしても、なんかそういうことはすごく気をつけてるなって思ったことを今日お話ししようかなって思いました。今は、ね、時代的にそういうことを言われることがあるので、より気をつけようとか配慮しようとか大きな視点で持とうっていう風になってきましたけど、私はなんかありがたいことに結構若い頃からそういう価値観みたいなことを経験することがあって、そういうことをこう考えてきたみたいなことがあるんですね。その一つは自分のとても大事な友達がもう若い中学生高校生ぐらいの時なのかな、それぐらいからもう自分はレズビアンだっていう風に認識をしていて、で私にもある時に告白してくれたことがあって、でそこから、あ、そういう視点があるんだとか、もうすごく仲がいい、私ともね女性同士で仲いいけれども、あ、そういう視点があるんだっていう風にずっと思えてることとかっていうのは、私にとってはとってもこう大事な価値観として持ってますし、私がまだワニブックスでアルバイトをしてた時だと思うんですけど、アルバイトでもちょっと大きな仕事をさせてもらってる時に、その時の仕事相手の男性がなんか青柳さんに話したいことがあるみたいな、多分26とか7歳ぐらいだったんですけど、でどんなお話かと思ったら、なんか自分はなんかこう今男性としてもうサラリーマンみたいな感じでしてるけれども、実はなんかこういう趣味があるんだっていう風になんか見せてもらったのが、なんと女装みたいな感じだったんですね。まあ結構驚きましたけど、あーみたいな、そうなんですねみたいな。だから自分は実はそういう風にこうある夜の時間とかになると女装してこういう風にしてるだっていうのを、まあ、見せてくれたというか告白されたというか、で私も結構えっとかいうことではなく、あーなんか案外、まあ、お似合いですねみたいな、かなり大きな視点でその時も捉えたんですけど、で、まあ、彼はなんか、まあ、青柳さんだったら分かってくれるんじゃないかみたいな感じで多分話をしてくれたんですけど、でそれからはその彼と会うたびに、まあ、自分の悩みみたいなのを聞いて、まあ、聞き役になってた感じがあったのかな。なので、あ、こういうふうにこう男性として、まあ、普通に大手のところで働いてるとそういうことがこうカミングアウトできないけれども、そういった思いとか趣味があるんだってことをなんか普通にストンと受け止めて接していたみたいな 経験があって、今思うと、まあ、そういうことがこういろんなことがあるし、人間って一つの顔だけでもないし、それがその、まあ、全部基本的に私も若い時からまあアセプトするというか、まあ、受け入れるみたいな感じはあったんですけど、今思うとそういった経験が少しこう今のいろんな自分の価値観に影響を与えてるのかなっていうふうに思ったんですよね、今日のお話をするときに。皆様もそんないうふうに自分の周りでそういうことがあったなとか、そういうふうに考えてるなみたいなことはおありでしょうか。今はね、こうおもちゃをピンクのおもちゃだからって男の子が使っていいし、ブルーのおもちゃだからって女の子だっていいしとか、なるべくこうお兄ちゃんだからとかお姉ちゃんだからとか、そういう風にしないみたいなね、だんだんと言われている世の中ですけれども、なんとなくね、自分の身近なところでもなんか、まあそんな大きな気持ち、フリーな気持ちで自分の身近なものを見られたらすごいいいなっていう風に思っているので、今日はそんなお話をさせていただきました。そして私は明日はいつも聞いているオーバーザさんというポッドキャスト番組のイベントの大運動会に参加してまいります。もう運動会なんて一生参加することなんかないだろうなと思うので応募したんですけれども、しかもそれって観覧のみと、あと競技付きの2つあるんですけれども、これが競技付きはすごい人気で即ソールドアウトだったらしいんですけど、私はめでたく当選したので多分明日玉入れやってきます。四十肩に気をつけてっていうところで、もともと緑の大運動会ということで安心安全でやりましょうっていうコンセプトらしいんですけれども、デザイナーと編集の友人たちと行ってまいります。もしもね、このポストクリップをお聞きの方も緑の大運動会、ね、ご参加する方がいたら一緒に楽しみましょうっていう感じなんですけども、またこちらもご報告させていただきますね。それではまた来週お会いしましょう。